ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、落語会講座の5番目ですね。まだ家族と人生のことをお話し、ずっとしていかなきゃいけないんですが、今日の朝ですね、私、経済学者で比較的ちゃんとした方、全体的をよく見て、よくお考えになってお話になる方のコメントを聞いておりましたらね、今から十何年前の福島の原発の時に軽い被爆をした女性の人がね、鼻血が出たり下痢したりしたもんですから、非常に心配して、それをネットとかブログに書かれたらしいんですね。そんなバカなことをするやつがあるかっていうようなコメントをされておりましたが、私はね、やはり声の小さい人、不安な人、ひどい目に遭った人、のことを十分に考えないとですね、社会をリードする人としてはまあどうかなっていうふうに思うんですね。私は専門ですから、放射線の被曝っていうのが何をもたらすのか、人間の健康に何をもたらすのかってほとんど分かってないんです。これは国際的にもですね、安全という言葉を使わないんですね。容認できる程度のっていう言葉を使うわけですね。それは学問的にどういう障害が出るかわからないので、社会的に容認できるものを良しとすると。現在の放射線被曝の状態はそういう状態なんですね。だからやっぱりそういうことを発言する場合はですね、やっぱりよく考えて発言しなきゃいけないし、被害を受けた人とか、そういう人のためをまず考えなきゃいけないという意識で、今日はあまり聞いてるときに気分はいたしませんでした。で、今日のこともそうなんですが、保育園のことですね。で、保育園は必要かって言いますとね、それは皆さんは非常にもうそれだけでカッとくるでしょうね。保育園が必要なことは当たり前じゃないか。武田は嫌に封建的で、お母さんは子供を保育しなきゃいけないというふうに思ってんのかっていうことがもうすぐに聞こえるぐらいです。私の意味はそうじゃないんですね。保育園は必要かっていうことを、保育園に預けられる子供の幼児の方から考えるってことです。だから、幼児は保育園に預けられることは仕方がないのかと言ってもいいんですね。保育園の方がいいのかと言ってもいいと思いますね。我々大人から見ると保育園は必要かってことになるんですけども、子供から見れば、僕を保育園に預けてほしくないっていうこともあるわけですね。これをちょっとそっちの面から考えてみたいと思うんですね。僕はやっぱり力のある人、恵まれた人のことはあまり考えなくていいと思ってるんですよ。その人はその人でやっていけますから。ただ、恵まれない人、声の小さい人、被害を受けた人はですね、やはりなかなか難しいので、そちらから我々は考えなきゃいけないというふうに思っております。私、威張るわけじゃないんですけども、会社においてもですね、それから大学教授でもですね、国の委員でも、ずっと、言えば社会のリード役ではありました。社会のリード役の人っていうのはですね、やっぱり自分を中心に考えちゃいけないっていうふうにいつも思ってるもんですから、これはもうお許しいただきたいと思うんですね。ですから、今日の話は、保育園は本当にいいのかという点を子供の気持ちになって考えてみたいというふうに思ってるんですね。で、まず第一に、これも皆さんの多分反対を被ると思うんですけども、結婚の意味っていうのはですね、結婚する男性と女性、大人の男性と女性の人生のためでもありますが、やはり子供が生まれてくるということを考えたらですね、やっぱり結婚をするというのは、大人の二人の幸福と、子供も含めた家族の幸福、この二つを覚悟して結婚するんだと、僕はそう思うんですね。もちろん結婚して何十年も経てば気分も変わりますし、いろいろな事情も変わりますけれども、しかし結婚するときはね、やはり子供が生まれることを前提として結婚するわけですね。ここでいつも言わなきゃいけないのは、結婚しても子供いない人はどうするんだって言われるんですけども、実は自然現象っていうのは確率的に起こりますので、結婚しても子供がいる人が、例えば80人、子供がいない人が20人とかね、そういうふうになるわけで、 それ自体はもう仕方がないんですよ。結婚したら必ず 100% 子供ができるというような状態っていうのは自然ではありません。ですから、まあ、これはね、まあ、いろいろ人為的な方法はあるでしょうけど、やはり基本的にはまあそういうふうに思っていただいたらいいと思うんですね。ただですね、結婚するのは両性、男と女の合意だけだということじゃないと思うんですよ。やはりもちろん男と女が合意しなきゃいけないんですが、その裏にね、自分たちは子供ができる。その子供に対しても責任を持たなきゃいけないという意識がね、やっぱり非常に強くなければいけないというふうに思いますね。まあその点では結婚するときに自分たちは子供を持つんだと。その子供が、まあ20歳でも18歳でもいいですけども、ちゃんとした大人になるまでは自分たちの責任でやっぱりちゃんと育てなきゃいけないという気持ちが必要だと思うんですね。この気持ちが非常に強ければ、おそらく離婚も減ると思うんですね。減るっていうか別に離婚を減らしたいと思ってんじゃなくて、やはり結婚するときに強くね、自分たちはお互いに愛してるけど、それ以外に、その結果として子供が生まれたら、二人でね、責任持って子供を二十歳まで立派にしようということがね、結婚する二人に強く感じられてたら、やっぱりそれは結婚生活の途中で何か揉め事があってもね、それを克服する一つの力になるんじゃないかと、私はそう思います。それからもう一つはですね、育児学の知識ですね。育児学の知識で一番求められるのはですね、哺乳動物、高級哺乳動物ですね、我々ですね、高等哺乳動物の場合は、育児がお母さんがやる体のシステムになってるってことなんですね。これは別に男女同権とかそういう話じゃなくて、女性になんで子宮があって、なんでおっぱいが出るのかと。このことですね。それから女性の頭の構造ですね。この三つはですね、極端に、男性が、お父さんが子供を育ってはいけないということを示しております。これはですね、普段メディアなんかで言わないのはですね、これを言うと男女差別と思われるからですが、私はね、もう女性に子宮があり、おっぱいがあるという点でですね、明白だと思ってるんですよ。まあ、実際私がよく言うのはですね、お母さんの妊娠の周期に、お母さんは子供が生まれた時に、授乳を順調にできるように、ちょっと寝たり、ちょっと起きたりするっていう神経回路になるんですよ。男の方はですね、いよいよ子供が生まれると、一生懸命働かなきゃいけないので、ぐっすり寝て、はっきり起きるという体になるんですよ。で、これはね、もう全哺乳動物に共通しております。それなぜ女性が赤ちゃんを育てなきゃいけないかっていうと、男性、男っていうのはですね、性欲があって発情することがあるんですね。妻が妊娠してても発情します。それから妻が授乳してても発情します。男性はですね。しかし女性は、メスはですよ。動物の場合ですけど。メスは、子供を育ってる間は、ほとんど発情しません。まあ動物の種類によりますけど。この差があることによってですね、高等哺乳動物は、オスが自分の子供を殺すという、子殺しという非常にはっきりとした現象が現れるんですね。これはネズミとかクマとかいろんな動物ではっきりと、まあ猿が見つかったんですけど、最初にですね。現在ではもう認められております。まあ、そういう点で子供から見るとですね、父親に対しては常に恐怖心を持っております。母親に対してはいつも安心感を持っております。でこういった子供の心も考えますとね、やっぱり妊娠中、出産、および授乳期、そうすると大体2年半。それからさらに、育児学のこう研究なんかを見ますと、大体幼児は3歳まで母親っていうのが適切なように見えるので、まあ、3歳までは母親が育児をしてくれることを子供は希望してる。っていうことですね。だから、私は先ほど一番最初に言いましたように、やはり声の小さい人から考えるとですね、やっぱり保育園っていうのは本当にいいのかと。やむを得ないときは保育園はしょうがないですけども、可能ならばね、 やはり母親が子供を育てる方がいいんではないか。まあ、断定的には言えませんが、研究を深めるべきじゃないかと私は思っております。それは子供の側から見てね、どうかということですね。それからまあ、ちょっとこれはまた難しい問題なので、後でもう一回ぐらい触れる時があったら触れますが、母乳をですね、やはり飲むということが、発達障害の子供を非常に減らすということは、もうこれ、医学の方面でよく分かっております。それは人間の頭が非常に複雑なので、人間の頭を完成するには、10月10日の妊娠期間では足りないので、あと1年半の授乳期間で、頭を完成するという必要があるからですね。その時には人間の頭を完成する必要があるので、牛の乳では人工乳ではダメだということですね。で、今はそれが不完全ですので、私は牛乳メーカーはそれを認めてですね、それをちゃんと周知して、お母さん方に周知して、それで、母乳じゃなければ発達障害になる可能性があるので、どうした方がいいとかいうアドバイスもやっぱり牛乳メーカー必要だと思いますね。それから、できればですね、母乳とそういう点でも同じ価値を持つ人工乳をね、やっぱり研究してもらいたいというふうに思います。今のように、お母さんにその事実を知らせずにですね、あたかも人工乳でちゃんとした子供が育つようなことを牛乳メーカー自身が言うってことはですね、やはり小道徳に、日本の小道徳に大きく反すると思います。で、最後に制度について一言言いたいんですが、これは三重県のですね、育児関係のお仕事をしている非常に立派な人からきちっとしたアドバイスを受けてお話をするんですが、現在ですね、保育園にかけている税金とかいろんな補助金とかいろんなものを全部足しますと、0歳児から2歳児ぐらいまではですね、1ヶ月に20万から40万かかってる。これは土地の代金、保育所を建設する、建設した家の焼却とか税金とかですね、保険とか、まあそういったものを。それからもちろん、保育園の保育員の人の給料から退職金から、それから給食も全部含みましてね、掃除する、建物を営善する、それから何か変なことがあれば直す、もしくは幼児の健康を保つためのいろんなもの、それからさらには幼児がですね、保育員に連れられて公園に遊びに行く、これもとても大切なことですからね。そしてそこで遊ぶ、公園の管理費、まあ、全て入れてですね、一人の保育にだいたい20万から40万かかる。その方が具体的にどう言ったか私は明確には覚えてないんですけども、確かですね、もしそうするなら、まずお母さんにですね、まあ、国の方からっていうか自治体の方からですね、あなたは自分のお子さんを自分で育てますかと。そしたらその自治体によって少し金額は違うらしいですけど、そしたら一月に20万から30万の補助が出ますと。それはあなたが子供を保育園に預けた時にかかる費用をお母さんに渡すわけですから同じことなんですということを言ったらですね、その人が僕に言ったのは、半分のお母さんはじゃあ保育園に預けずに自分で育てたいと言うと思うと言われましたね。まあ、それはもう専門家の方ですので、まあ私よりかは判断力あると思いますので、まあ一応そういうふうに思う。そしたらですね、子供にとっても、保育所よりか、お母さんに育ったのが良ければね、その道を選ぶことがですね、子供にとっていいことじゃないかと私は思うんですね。で、3歳を過ぎますと、いろんな保育の専門家にお聞きするとですね、今は兄弟がいないので、しかもおばあさんとかおじいさんもいないので、そういう環境のもとでは、お母さんと子供一人とか二人っていう環境よりかね、友達のいる保育所の方がいいというふうにも考えられると。したがって、まあ、ベストはね、出産して1年半は授乳期としてお母さんが育て、あとの1年半は、まあ、慣れるためにお母さんが育て、3歳になったら、6歳の学校に入るまで、小学校入るまでね、3年間、幼稚園、もしくは保育所に預けると、まあ、いうのが一番いいんじゃないかというのが、私のいろいろ聞いた知識ではあります。 この問題は非常に難しい問題ですが、保育所にない、保育園がない、日本死ねといったことがもてはやされたのは、これはマスメディアがですね、みんなを日本人全員を洗脳して、赤ちゃんはお母さんが見た方が、お母さんに育てられた方が嬉しいのか、保育所の方が嬉しいのかという赤ちゃん視点で全く考えずに、単に女性が職場で働くためには、もう子供というのはもう余計もんだと。だから、もう邪魔だから、預けるところを作れという気持ちがその底になかったか。私たちは本当に意見の出せない小さな幼児のことをどのくらい考えたかというふうに私はいつも思うんですね。まあ、したがってこれは我々の人生の一番の最初なんですが、一回やはり落語界としてはですね、みんなでやっていこうと。みんなが幸福になろう。そういう道を選んでいこうじゃないかということなんで、まあ一つ一度考えてみていただければというふうに希望しております。